過ごすのはもちろんですが、それ以上に行って私たちはこの隣人を愛するということをどんどんどんどん広げていって、神の国を、神の形を実現していく、その旅ごとにやはり問われていくことになります。本当に愛せないっていうところにどこまでも私たちを悩まされる、その旅ごとにそれでもなおこのように命じてくださった神様、それはただそうでないとあなたは排除されるっていう戒めではなくて、あなたがそのように作られて、またあなたがそのように変えられることを願ってのおすすめである。神様、どこまでもその神様の言葉を信じ、神様を愛して、愛するお方がどうして私を排除することがあろうかと、そしてここまででいいなどというような、そんな帰って見限ったようなそんなことはなぜだろうか。神様どうぞ、あなたの愛が、あなたご自身が無限であられるように、あなたの愛が、あなたのなされることが無限に広がりますようにと。それだから神様愛すること、隣人愛すること、これは本当に二つで一つであり、神様を愛するからこそ隣人愛していく、で隣人愛していくということはやっぱり神様を愛していかなければそれはできない。このようにして私たちは自分自身の中に本当に愛が深められていくものとされていくのです。しかもこのことをイエス様はこれら二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっているとも言われます。律法全体と預言者というのは旧約聖書全部という意味です。律法というのは、まあ、いわゆるモーセ五章、預言者というのは、まあ、預言者が書いた預言書のこと、まあ、詩編とかは時々省略されて語られることがありますが、もちろん詩編とかもそこに入ってきます。つまり神を愛し隣人を愛せよ、それはもう旧約聖書全体が語っていることだよと。この愛せよ、日本語では愛せよ、愛しなさい、命令形なんですけども、言語を見てみますと実は未来形も同じ言葉なんです。それは先ほど言いました、旧約聖書から引用されています。そのヘブル語の方もそうなんです。未来形も同じで、つまりはあなたは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛するようになるという意味も含まれているんです。そういうふうに訳しても間違ってないんです。愛するようになるんだ、つまりこれは愛せよという命令であるとともに、あなたはそうされるのだという約束でもある。そうされるからこそ、ただそれを漠然と、あ、愛せるようになるんですねと漠然と待っていてはそうならない。愛するようになるんだから愛していきなさい、愛していく、そのことを従っていく中に私たちは愛するものとなる、その過程を辿っていくことができるものとなるんだ。で、そして愛するようになると約束してくださったお方はそのように力を私たちに与えてくださる、この方をそのように愛していくのだと。ただ言いっぱなしのお方ではない、言った以上は責任を持って私を愛するものにしてくださる、そして隣人を与え、私に愛すべき隣人を与え出会わせてくださり、この隣人を愛せよ、この隣人を愛せるようになるから、これは本当に聖書全体のメッセージだと。神様、愛することのできなくなった私たちに愛するようになるのだから愛せよと、イエス様まで送ってくださって、十字架にまでかかってくださって、愛すようになる、そして愛せよと。私がここまであなたを愛したのだから、 するようになる。そのように変えられる。だから私たちは愛せよと言われ、いや愛せません神様、しかしあなたが愛せよと、愛するものとなる約束してくださいました、どうぞあなたに、あなたご自身の力でそれを成してください、どこまでも自分を戒めてくださるお方を信頼し、あなたの髪の形が本当に失われていることを私は気づきました。私自身では取り戻せません。しかし主よ、あなたが十字架によってそのことを取り戻されたことを信じますから、愛する者としてください、助けてください、よくないと言われそのままにしておかれないで助けて与えようと、そう言われなお、そのことによってかえって罪が起こったとも見る人は見るかもしれませんが、神様はそれでもなお人が一人でいるのはよくない、よくないと言われたその責任を持って、その世界を、その私たちを変えようと、イエス様十字架の役かけてくださるお方は決して私たちをそのよくないままにしておかれない。いろんな困難あります。愛せよと言われて本当に難しい、愛することができるのか問われることたくさんあります。それでもなお、いやそれだからこそなお、この方は私の愛は全てのことに勝利している、誰が神の愛からあなた方を引き離すことができるのか、私たちを引き離すことができるのか、そのことをお示しくださいます。今の昔日本はアメリカと戦争していたというと小さい子どもたちはまあ驚くみたいです。私はまあ歴史で聞いたので分かってはいますけど、そういや昔敵だったんだよねアメリカは、そのことを思うと本当に確かに不思議だなと思うんですが、まあ、そのいろんな人たちの苦労がやっぱりあったんだということも思わされます。その中の一つの話なんですが、アメリカの真珠湾攻撃、未だにその真珠湾のことはいろいろと言われるんですけども、その総指揮官、まあ、戦闘機ってダーンとあの戦闘機で行った藤田光雄さんという方がおられます。この方はその後あのいろんな司令官にまでなっていきますが、まあ、敗戦後彼自身はまあ裁判にかけられなかったんですが、証人として横浜の占領軍の軍事法廷に行くことになる。まあ、確かにあのそうやって戦争の責任はどこにあるのか、まあ、それは必要なことで、今後戦争を起こさないためにもそれはやらなければならないんだろうというのは頭では分かるんですが、どうしてもそこで証人喚問を受ける、勝者が敗者に対して行う法に名を借りた復讐ではないか、もうだから藤田さん自身にも反感と憎悪がうわーっと湧き上がってくるんですね。勝ったら何でもいいのかってアメリカ人が憎くてしょうがない、もともと真珠湾攻撃の指揮官でもあったので、アメリカって本当にっていうすごい思いがあったと。そうした中である日、用事があって渋谷に出かけて駅降りたら、一人のアメリカ人がパンフレットを配ってるんです、ね、なんだろう、なんでアメリカ人組んだりが、まあ、あのこのふんぞり返ってなんかチョコレートあげてるわけじゃないんですよね。一生懸命これを読んでください読んでくださいと、アメリカ人らしくないなと思って、まあ、それで相手アメリカ人ですけど何やってんだろうと不思議に思ってパンフレットを取ったら、そしたら私は日本の捕虜でしたと、ということはつまりこの人軍人だったのかと思って読んでみると、まあ一人のアメリカの軍曹の写真が載っていたんですね、配ってる本人なんですけども、なんと日本の空襲を行ったドゥーリットル爆撃隊、その爆撃隊のパイロットだったデシーザーという人の手記なんです。藤田さんがパールハーバーだと言って攻撃したとき、その デシーザーはカリフォルニアの軍事基地でアメリカ兵として、その日は台所の当番だった。